ただいまは新約聖書のヨハネによる福音書の5章の31節から41節に記されている御言葉を聞きました。このところを一度読まれて どうでしょうか、何か堅苦しい感じがする、難しい理屈っぽい話が次々と語られてくる、そういう印象を抱かれた方もいらっしゃるのではないかと思います。でもちろん聖書という書物自体がそういう難しい書物だというわけではありません。聖書の中には一度読んだだけでも心を動かされるような、美しい話もたくさん出てまいります。ただ、今日の箇所は、福音書の中でも、どちらかというと法律上の言葉といいましょうか、裁判で使われるような言葉が何度も出てくる、そういうところです。いや、実際に、この話の舞台は裁判所ではありませんけれども、ここではある意味、イエス・キリストがユダヤ人の指導者たちによって訴えられて、その裁きが、裁判がなされている、そういう設定なんですね。で、事の始まりはどこにあるかというと、この五章の一番初めから、すでに学びましたけれども、五章の一番初めに記されている物語、ベトザタの池のところで、安息日にイエス様が、38年間病気で苦しんでいた人を癒された、その物語に始まります。もちろん苦しんでいる人を助けるということ自体はいいことなんですけれども、ただそうしたことを安息日に行うということは、ユダヤ人の律法では、固く禁じられておりました。ですから、ユダヤ人の指導者たちは、イエス様に対して、どうして安息日にそういうことをするのかと告発したんですね。それに対してイエス様は、いや、これは私の父である神の、天の神の御心なのだ。しかも本来安息日というのはその神の御心が実現されるために与えられたものだ。その父ご自身がこの日にも働いていらっしゃるんだ。だから私もこのように働いたんだと答えられたんですね。で、その答えにユダヤ人たちが言い勝ったんです。主イエスはただ安息日を破ったというだけではない。もちろんそれだけでも大きなことなんですが、それだけではなくて神をご自分の父と呼んで、自分があたかも神の子であるかのように振る舞っている。そういう権威を持っているように振る舞っている。それが我慢ならなかったんだ。ナザレの村から出てきた大工の息子に過ぎない者が、どうしてそんな大それたことを言うのか。神を冒涜するようなことを言うのか。それは、大げさでもなくて、ユダヤ人にとっては死刑に値するようなことなんだ。ですから彼らはイエス様に詰め寄った。もちろん正式な裁判ではありませんけれども、内容としてはまさにイエス様はご自分の無実と言いましょうか、正しさを証明することが求められる、そういう場面なんですね。では済まない。そういう場面。しかも、ただ何か悪いことをした。いや、してませんよ。そういう話ではなくて。では、こういうことをおっしゃる、こういう見業をなさるイエス様とは一体誰なのか。本当に神の子としての力や権威を与えられている方なのか。そのことが問われた。そういう場面なんですね。ですから、こういうやや法律的な難しい言葉が語られている。でもここで、注意しておきたいんですが、確かにここでは話の場面としてイエス様をめぐる一つの裁判と呼んでもよいような場面が展開されております。だからこそそこに、今言いましたように証であるとか証言、真実、真理、そういった法律的な用語が頻繁に出てくる。でも聖書は別に法律の話をしている書物ではありません。 そういう法律的な言い回しを用いながらも、そこでやはり話題になるのは、神が与えてくださる命です。私たち人間を本当に祝福されたものとして作られ、愛してくださり、生かしてくださるその神の命が、やはり話の中心なんですね。まあ、例えば34節を見ても、書いてあります。私は人間による証は受けない。しかし、あなたたちが救われるためにこれらのことを言っておく。まあ、難しい話はしませんけれども、イエス様の御心にあるのはやはり、あなたたちが救われるため、そこにあるんですね。最終的に私たちがあらゆる罪から、別に難しい話をして、相手をやっつけることが問題じゃないんです。あらゆる罪から、私たちがあらゆる罪から救われて、神の命に預かることができるか、神から与えられたその命を生きる、今日ここで生きることができるかどうか、それが根本的に問われている。まあ、最後の方の39節、40節もそうですね。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証しをするものだ。それなのにあなたたちは命を得るために私のところへ来ようとしない。まあ、この部分 の、 全体的なことはまた来週実は学びたいと思っておるんですが、まあ、今見たいのは、そのあれこれ言っても結局大切なのは永遠の命がそこにあるということ。そして私たちはその命を得ることを神様が求めてらっしゃるということです。どんな立派なことを言ってみても、どんなに筋道通ったことを言ったとしても、その命を失ってしまうならば、神様の御心にはかなわないんです。私たちはそこで本当に永遠の命を求めているだろうか、そしてそれを得ているだろうか、神の祝福に預かって、どんな時も神の命に生かされているような、そういう確かな人生を歩んでいるだろうか。いや、もちろん、毎日毎日そういうわけにはいかないかもしれないけれども、そういう望みを持って私たちが、この地上の生涯を歩んでいるだろうか。で、先ほど触れました、このヨハネによる福音書の、その5章の初めにありました物語もそうなんですね。あのベトザタの池のほとりで一人の人が癒された。38年間もの間病で苦しんできた、その人が癒された。いや、病気だけの問題ではない。その病気の中で彼はいつも同じ病気の人同士の中で競い合い、押しのけ合い、踏みつけ合うような、そういう人生を強いられてきた。そしてそういう中で、結局、人のことを思いやろうともしない、自分中心の人が最終的にうまい汁に預かることができる。そういう荒れ果てたような矛盾した世界の中に彼は生きていたんです。絶望と諦めに打ちひしがれるような中を彼は生きていた。しかし神は、そういうもんだよと、そういうものとしてこの世界を作ったわけではないのです。いや、そういう中から、そういう闇の世界から私たちが救われること、そして一人一人が、それぞれの人生はあるでしょうけれども、一人一人が神に与えられた命を豊かに生きるようになることを望んでおられる。だからこそ、イエス様は彼を立ち上がらせたんですね。起き上がりなさい。床を担いで自分の足で自分に与えられているこの人生を歩き始めなさい。そしてその通りに彼はイエス様の御言葉によって癒され、立ち上がらされた。そして神に祝福された新しい人生を歩み始めた。そこではもはや、いや、形式上どうだろうか、前例に反していないだろうか、ちゃんと法律に触れてないだろうか、 まあ、そんなことは、まあ、どうでもいいとまでは言いませんけれども、そういうことが、表面的なことが問題なのではなくて、今、神が愛し、神が招いていらっしゃる、その命にこの人が預かることができているかどうか、私たちがその命を大切にしているかどうか、それが問われているんです。だからこそ、イエス様も、この今日の箇所ですけれども、この課題をどうでもいいこととして語るわけではなくて、自分が神の子であること、そのことを証しされるんです。その証しは真実なんだ。だからこそ、あなた方の命は確かな根拠のものにあるんだということをイエス様は私たちに語っていらっしゃる。そのことが今日の箇所の一番の急所にあたるんです。それでは今日の御言葉において一体イエス様は具体的にどういうことを語っていらっしゃるのか。実はここには多くのことが語られております。でその一つ一つを見ておりますと、もう大変な時間がかかりますので、今日はその中で一つだけ、一つの御言葉だけ注目して見ていきたいと思っております。でその御言葉というのが、32節、五章の32節にある言葉です。このようにありますね。私について証しをなさる方は別におられる。そしてその方が私についてなさる証しは真実であることを私は知っている。今国会でなされているああいう審査もそうですけれども、やはり裁判においては証言、証人による証言が大事な意味を持ちますね。でしかもその訴えられている当人の証人だけでは、証言だけではやはり通用しないということは当然だと思います。誰だって本人は自分の正しさを主張する。でそれが客観的に正しいかどうかは証明できない、その本人は証明できないんですね。だから別の第三者の証言が必要なんです。信頼できる第三者の証言が必要になる。で、この時イエス様は、私について証しをなさる方は別におられる。ちゃんと私の正しさを、命の確かさを証言してくださる方が別にいらっしゃる。そのように言って、ご自分の、話を進めていくわけです。ただイエス様はここで、そういう一応その手続き上の問題として、別の証言者がちゃんといます、洗礼者ヨハネもそうだ、父なる神もそうだ、そういう別の証言がちゃんとありますよということだけを言ってらっしゃるわけではないんですね。もちろんそういう意味もあるんですが、もう一つ私たちの命に関わる意味合いをこの別の方というところ、言葉に込めていると読むことができるんです。それは何と言っても、私たちに神から与えられる命というのは、私たちの思いを超えた方から来るんだということ。私たちが自分自身で作り出し、自分自身で勝ち取ってくるような命のことを問題にしているわけではない。自分が正しいんだと言って自分で証明する正しさに私たちが寄っているのではない。私たちの思いを超えた全能の父なる神が私たちに真実を与えてくださり、この命を与えてくださる。そういう別のところから、言うならばはっきり言えば天から来る神の証しが、神の命が私たちを生かしてくださる、そういう意味合いです。ただもちろん、そういう天からの証と言いましても、突然天から神の声が降ってくるわけではありません。そういうことを主張する宗教もありますけれども、キリスト教はそういう天からの声を強調するような宗教ではありません。 むしろキリスト教は人間によって語られるメッセージということを大切にします。神は天から突然語る方ではなくて、人間による、兄弟姉妹によるメッセージを通して、言葉を通して神は語ってくださる、そのことを何よりも強調しています。そもそも聖書、私たちはこの聖書というものを重んじます。神の言葉だからです。でもこれは全て人間が語り継いできた人間の言葉です。ここには天から直接降ってきたような天使の言葉は一つもありません。全て限りある人間が、そして罪と賭けのある人間が神の霊に導かれて語り継いできた言葉です。でもだから価値がないんじゃなくて、だから信頼できないんじゃなくて、そういう人間の言葉を用いて神は天から私たちの思いを超えて私たちに命のメッセージを与えてくださる、それがキリスト教の信仰です。その天から語られる神の御言葉が私たちをどんな時でも新しい人生に立ち上がらせてくださる命を与えてくれるのです。そして何よりも大切なことは、イエス様ご自身の生涯そのものがそういう神のメッセージだったということです。私たちを生かす命はイエス様のご生涯の中にはっきりと表されたということです。イエス様は私たちと同じ人間となってこの世に来られました。そして普通の人間にはできないスーパーマンのような奇跡を見せびらかして人々を自分のもとに集めることはなさいませんでした。一切なさいませんでした。むしろ最後には罪と死に対して、またこの世の権力に対してさえ何も自分ではなすすべもない無力な人間の一員として十字架の上でご自分の生涯を終えられました。しかしそのようなイエス様の人間としての歩みを通して、人間の思いを超えた天の父の御業が表された、その真実が表されたんです。罪と死を打ち破って私たちに確かな命を、永遠の命を与えてくださる神の御業は、このイエス様のご生涯を通して私たちの間に打ち立てられたんです。そのイエス様の生涯の中にいつも天の神の声を、神の御業を聞いていく、見出していくことが私たちの信仰の歩みです。もちろんそれは不思議なことです。人間の思いを超えた不思議な御業です。でもだからこそ私たちはどんな時でも、どんなところにいても行き詰まらないんですね。そこでおしまいではない。神がどんなところであっても私たちを生かし、新しい人生へと立ち上がらせてくださる、そういう神のメッセージを、命のメッセージを与えてください。私たちはこの神の、今私たちのところにも来てくださっている神の御言葉によって新しい命へとまた招かれております。まあ、今日の礼拝においてもどうでしょうか。あっと驚くようなもの、珍しいものはおそらく何もないと思います。ここに立っている私も司会者の方もいかにもご利益のありそうな、ありがたい人間にはおそらく見えないでありましょう。でもそういう私たちの歩みを 通して、私たちの働きを通して、天の神は私たちをご自身の人間の思いを超えた永遠の命へと招いてくださっている。このところに神の祝福が満ち溢れていくのです。それを私たちは信じていくんです。神の御言葉によって、毎日毎日語られていく、毎週毎週語られていく御言葉によって、私たちはその神の命を信じ預かっていくのです。今日も私たちにイエス様が私たちを新しい命に招いて語ってくださる。起き上がりなさい。今自分の足で立ち上がって、あなたの床を担いで、神が与えてくださる新しい人生をこのところから歩み始めなさい。この神のメッセージに信頼し、私たちまたこの新しい祝福も与えられているこの地上での新しい命を歩み出していきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちはあなたのお姿を見たことはありません。またあなたのお姿を直接見ることはできません。しかし御子イエス・キリストを通してあなたは私たちにいつも語りかけてくださいます。あなたの計り知れない御業と恵みの御業を私たちの間に見ることができるように導いてくださいます。今日もその喜ばしい知らせを新たに知らされ感謝をいたします。あなたの御言葉こそが私たちの新しい人生、また永遠の命に至る命であり力であること、どうぞ私たちがそのことを御言葉を通していつも信ずることができるように導いてください。そしてこの週もあなたの招きに応えて、たとえ弱い歩みであっても、か細い足であっても、自分の足で立ち、与えられたこの世における命と使命とを生きることができるように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前に捧げします。アーメン。